ポッドキャストブッククラブでは本を読みすぎてしまう2人が週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます。今回はなんとゲストの方にお越しいただきました。今村桃子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでバチバ
チお願いします。
はい、ゲスト会の収録ということで今回はさせていただきますが、まず今村さん、自己紹介の方をお願いいたします。
はい、皆さんはじめまして、今村桃子と申します。そうですね、自己紹介、何を喋ろうかやっぱりしまうんですけども、少しお話をすると、今自分で会社をやっています。
うん、
で株式会社インナーサステナビリティという会社名で、うん、ちょうど1年前設立したんで、本当に3日後なんですよ。8月23日に
出
たんで、もうすぐ、はい、2年目って感じですね。で、まあ、今日後ほど紹介する本にも関連するんですけど、プライバシー問題というものに、はい、取り組むことを、今はやっている会社です。で、少しまだここにも皆さん聞く人たちとギャップがある気がするので、プライバシーって言葉自体はやっぱりすごく身近な、みんなにとってね身近なことではあるんですけど、
はい、
それがこの知らないうちにこうデータが取られていくとかっていうことが、すごくこう生活の中で身近に増えている、もしくはスマートシティとかそういった文脈でも、これからどんどん増えていくであろうという中で、自分のデータ化したものが何に使われるかわからない、でそこから差別とか偏見とかが生まれかねないみたいな、そういった問題が、いろんな場所で起きていて、それらになんかこう取り組もうというので、最近はこのプライバシー問題を専門として仕事をしているような形です。去年は結構セキュリティ系のカンファレンスとかで登壇をさせてもらったり、あとはフェムテック系の企業さん のプロダクトを展示する会場の設計に関わらせていただいたり、あとは企業さんが収集したデータを、社内で、どの部署が何の目的でどういう状態のデータで使うのかっていうのを、そういったところに、この企業の内側に透明性をもたらすような、なんかそういうツールのダッシュボードのモックアップの開発をしたりとか、あとはさっきもちょっと簡単にお話しした、中学生向けの教材作りか、やっぱりそもそも大人がリテラシーが今ないっていう状態になっちゃってるんですけど、
ね、
子どもたちにもやっぱり教えていかないといけないなと思いながら、そんなちょっといろいろ、今は去年は手広く、やってました。今年入ってからは、今年の秋じゃないまだ来てない秋春ですね
春先に行ってるかなと
春は結構大きかったのがバイオデザイン、日本バイオデザイン学会さんのところでも、プライバシーに関して講演をさせてもらったり、あとサウスバイサウスウェストっていう、世界最大規模のカンファレンスにもパネルピッカーとして登壇させてもらって、プライバシーバイデザインっていうコンセプトを初めて提唱したアンカブキャン先生って方がいるんですけど、その先生と一緒に、あとは国内だと新潟大学 の鈴木正智先生という教授の方と一緒に、プライバシーに関して議論をしたり、そんな活動をしている人間ですと。一旦ここで自己紹介切ろうかなと。
そうですね、もうはてなはてな聞きたいことがいっぱい出てきてしまう。そもそもプライバシーバイデザインってどういう意味なんですかっていうのを知りたい。
ああ、でもめっちゃいい質問ですね。プライバシーバイデザインは、バイデザインっていう部分が、肝なんですけど、デザインを、なんか、しときましょうって気なんですかね、ニュアンス的には。でも、エリーさんが英語の先生じゃないですか、はい、っていうところが恥ずかしいですけど、から。このビジネスのあらゆるコミュニケーションとか、あらゆる時点において、プライバシーにケアをするってことを、事前に組み込んだ上で、 ビジネス活動しましょうって、そういう考え方ですね。なので例えばシステム開発をするときには、じゃあ開発の設計をする、要件定義をするときから、プライバシーにケアをするとしたらどういう設計ができるのかっていうのを、まあ考えた上で組み込む必要があるとか、事業提携を他社さんとする場合には、じゃあその相手の会社さんっていうのがプライバシーに配慮しているのか、どの程度できているのか、うん、それって自社の考え方と一緒なのかを踏まえた上で事業提携の話を進めましょうとか、
うん、
という、まあ設計企画をする時点から組み込んだ上でやっていくと、初めてちゃんとプライバシー保護ってできますよねっていう考え方ですね。セキュリティバイデザインっていう言葉もあるらしくて、セキュリティ系のエンジニアさんの間だとそっちの方が知っているんですよね。なんで、プライバシーバイデザインっていうのもあるんだねっていうような拡張した形で認知をされているんじゃないのかなと思います。
なるほど。なんか結構全然それこそリテラシーが低い人だと、私もだと思うんですけど、プライバシーとセキュリティとかの、ね、違いとかも分かるような分からないような、うん、みたいな感じかもしれないんで、
確かに
それは私だけ置いてかれてるかもしれない。井野さんはよく分かってるし、
でも必ず起きますね。それは私も最初つまずいたので。そうです、そうです。分かりやすいのがセキュリティはやっぱ情報漏洩ですよね、分かりやすく、
うんうんうん、
それが起きたか起きてないかがめちゃくちゃはっきり分かるんですよ、セキュリティの。
なるほど、なるほど、確かに。
でプライバシーはそう、少し、ね、定義が分かりづらいかなと思うんですよね、事象として。ただセキュリティ事故が起きた時に、プライバシー事故が発生するっていうのがまず多くあるんですよ。でプライバシーっていうのはちょっと言葉だけを、うん、もう一回こう今一度皆さんが考えているプライバシーって言葉ってなんだっけみたいなことを考えた時に、なんかこう相手に見られたくないものを見えないようにするとか、
うん、
なんか親の目をかいくぐってなんかするとか、
うん、
なんかそういうイメージあるじゃないですか。その自分が見せたい情報と見せたくない情報と、うんを、まあ、コントロールしたり、まあ、見せた情報に関しても、うん、なんか誰々ちゃんには言わないでねとか、こう開示するこう共有する範囲を自分でこうコントロールしたり、なんかそういうなんかこういうふうに使われると嫌だからこういうふうに扱ってねってこうね伝達してやってもらうっていうのが今までみんなが普段からやってることで、まあ、じゃあデータにおいてっていうと、うん、なんだまあ、自分の、まあ、そもそもどんなデータが相手に渡されるのかっていうのもまずちゃんと知らないとコントロールできないよねって話でもあるし、
うん、
で渡したデータ、渡しちゃったデータが何に使われるのかっていうのもコントロールできる状態がベストだし、誰の手に渡るのか、他社に渡っていくみたいな、じゃあどの状態でとか、で結局渡ったデータによって、うん、じゃあどういうサービスが自分にバック還元されるのかってところも、なんかそのね、なんか便益がもらいたいからデータを渡してるはずなんですよ、うん、人はそもそも、うん、そもそも何の見返りもいらなかったら情報開示する必要性がないので、
うん、
なんか開示することによって、なんかその教えたことを使って、じゃあ誰々さんにはこれが一番合ってるからこのサービス提供しようかとか、例えばですけど、
うん、
そういうことが行われてるはずなんですけど、まあ、目的外利用されてしまったり、まあ、そもそも企業の中で安全措置で安全的に管理ができていなかったりとか、まあ、なんかそもそも何のデータを渡してるのかすら分かんないとか、渡したデータから何をこう解析されてどういう結果が出るのか分からないとか、
結
構いろんなポイントが、まあ、いくつもこう細かくするとどんどんどんどん増えてきちゃうんですけど、
確かに。
ということで言うと、そうですね、自分のデータが自分の望まないことに使われることがプライバシー侵害と言っていいのかなというふうに思っています。
うん、そうですかね、面白い。質問したいことありすぎてやばい。
どうぞ。
なんかさっきのそのバイデザインの話なんですけど、なんか結構そのエンジニアリングっぽいなみたいなとこ感じてて、 なんかこう、いわゆるこう言葉でこう伝えるっていう啓蒙もできると思うんですけど、なんかこう、バイデザインっていう言葉の意味の中に、なんかある意味、HCI というか、まあなんかこう、いわゆる、こう、工学的な環境によって、自然になんかこう、プライバシーが守られるよ、みたいな意味合いもあるのかなってちょっと思ったんですけど、そういう意味でのバイデザインなんですか？
え、難しい質問が。
これ私も今理解したのか分からない、耳だけで理解したのかが分からないんですけど。
なんか、例えば、ゴミを捨てないでくださいみたいなと言うよりも、
うん、
こう、
うん、
ゴミ箱を設置しない方がゴミ捨てられないみたいな。
はいはいはい。
プライバシーも、プライバシー守ってくださいっていうんじゃなくて、
うん、
プライバシー守らざるを得ない環境を作っていくっていうのを、デザインの中で作るんじゃないかなみたいな。そういう意味では、バイデザインかもしれないなと思った。
うん、いや、それのね、うん、余地はね、大いにある、ありますよね。
うんうんうん、
なんで、やっぱそこに機会を見出して、まあ、私も含めてやってる人たちは増えてるんじゃないかなと思いますし、
うん、
その何よりそのデータをやっぱ人間が認知の範囲で扱いきれないっていうのがもう事実としてあるので、
うん、
いやそれをじゃあ本当にプライバシーの侵害が ないようにするにはどうしたらいいかってなったら絶対にシステムに行き着くと思いますよね、環境の設計に。なんで、うん、まあ、一つの会は、ね、データを提供してそのデータが何に使われるのかどう管理されるのかそもそも管理できてるのかみたいなところが今カオス的な状態であるのを、うん、企業側の責任の方に任せすぎるのではなくやっぱり個人側である程度コントロールをするっていうのは一つの会として、
うんうんうんうん、
まあ、提示されている。私もそれの方向かなと思いながらやってますね。
そもそも今村さんはどういうきっかけでこのプライバシーの問題に取り組みになったんですか？
私の会社の名前がインナーサステナビリティっていうんですけど、はいはいはいはい、いうところに立ち戻るんですけど、私にとっての一番最上位概念はこれなんですよ。でなんかプライバシーよりもちょっと抽象的な概念だからまた説明しなくちゃいけないんですけど
すいませんでも
説明したい。いやいや、もともと東大で都市環境系の研究を少しかじってたんですよ。だから都市サステナビリティ学研究室ってところに在籍していて、なんか当時は全然サステナビリティって言葉もそんなに一般的じゃなかったし、何ですかね、SDGs って言葉も一般的じゃなかった。うん、まあ、学術的にまあみんなが当たり前に使っている中に私は当時いたんですけど、で、まあ、自然環境の持続性っていうところに、人間の在り方における持続性もすごく密接に関与していたので、なんか何ですかね、人間もなんか世の中で起きてることとか問題とかが複雑じゃないですか、
うん、
個人っていう一個人からしたら複雑な社会すぎるっていう、
うんう
ん、なんだけども自分たちのせいでこうなってますよとか、あなたはこれに関連してますよみたいな、あなたが生活してるせいで二酸化炭素出てますよみたいな、なんかいろいろ言われて、うん、で税金払わされるとかなんかこう別のアクションとして、まあ、電気をこまめに消しましょうとか、なんかこう別の形で言われるじゃないですか、問題解決をするための一つのやり方として、うん、なんか全然それがでも実は つながっていなくてよ自分の中で、
うん、
で世の中に問題が大きすぎて全ての問題に目を向けようとすると苦しいんですよ。
そうですね、
なんか自分に関係ないよねって思った方が気が楽だったんですよね、
うん、
でそれ多分みんなもそうじゃないかなと思うんですけど、でもそうやって自分事じゃないことを増やすと増やすだけやっぱりでも社会に接して仕事をしていく上でやっぱ自分の中では結構苦しさがやっぱりまたどっかで出てきちゃったりして、うん、同じ設計のことがたくさん起きてるなと思ったので、
うん、
なんか そう、世の中で起きている、まあ、外で起きている、外的に起きていることをちゃんと感じ取って、自分の中の内側で、まあ、もやもやでも何でもいいんですけど、なんかどういう気づきが生まれてるのかとか、なんかどういう感情が生まれてるのかとか、なんかそれをちゃんと一個ずつこう消化して、また外に表現をする、もしくはアクションをするとか、仕事に結びつけるとかってことを、こう、インナーのサステナビリティを動かしていかないと、結構きついなっていう。しかも、まあ、それをやっていかないと、そもそも社会は、まあ、より良くなっていくのか分かんないですけど、良くなら、決して良くならないだろうなと思ったので、まあ、こういう会社名にしてるんですけど、まあ、それの会社バージョンみたいな感じですかね。お客さんのことを知るために、挟まれた。
ごめんなさい。
お客さんのことを知るために情報を集めているはずなんだけども、
うん
うんうん、それを別のことに使うってやっぱりありえない話 で、
うん、
でかつお客さんのことを知って、その知った人に対してじゃあどういうことを返していくのかっていう、そこが紐づいてない状態でデータを収集してるのも、まあ、そもそも信頼関係として破綻してると思うんです。ただそれが技術的にできてなかったと思うんですよね。だからなんかプライバシー侵害してるだろうみたいな言い方に、なんか全然してるつもりのない企業さんが言われているっていうのが今の状態なんですけど、なんかお客さんと企業の関係性ってもう少しこう初めましての状態でちょっと情報を開示し合うってところから、なんか次はじゃあうちのプロダクト使ってもらって使わせてくださいっていう状態での情報の開示から、もう少しなんかじゃあもうちょっとこう自分の生活に合わせてほしいからもう少しこういう情報を開示しますねっていうところから、もしくはなんか企業さんがこれからこういうことも始めていきたいんだけどどう思うみたいな話とか、もう少しこういうデータもちょうだいみたいな、なんかそういう企業と顧客の関係性ってもっと人間的なコミュニケーションとして実装できると思っていて、なんかそのために、まあ、プライバシーっていうキーワードだけを取り上げるとちょっと違うものに捉えられやすいんですけど、一番はそこをこう実現できるんじゃないかなっていう。で、まあセンセーショナルに、まあ、最近問題として取り上げられてるのがプライバシーだったんでっていう、そんなきっかけ。
面白い。なんていうかね、自分がそういうなんか同じような課題感を感じていても、そのプライバシー問題ってところになんかいかないなって思って、今お伺いしても自分だったら絶対そのフローを踏まないなってすごい、僕ちょっとなんか今村さんの活動のなんかユニークなところでもあるのかなってすごい思いましたけど、なんかそうですよね、なんかいろいろ周りで話しててもね、いろんな、なんかまあ社会問題の話とか今ふとなったとしても、まあ大変だよね、うん、って終わっちゃうみたいな。で、みんなもどうしたらいいかわからないし、まあそれに関していろんな意見があるしっていうので、なんか本当に取り組める個人がね、生き生きできる活動に踏み出せるような環境なのかって言われたら、ねえ、そうじゃないなぁ、本当に思いますし。まあでもなんか面白い。プライバシーって、なんか、深く考えてなかったっていうか、なんか、なんとなく気をつけたいって気持ちあるけど、でもどうやってみたいな、それこそ複雑じゃないですけど、どうやって気をつけたらいいんだろうみたいになるところがあると思ったので、なんか先ほどもおっしゃってましたけど、中学生向きにこうやられてたりとか、なんかやってるのは本当に、ね、有意義だなって。だから今説明も分かりやすかったですね。皆さんも分かりやすかったかな。リスナーの皆さんにも伝わってるといいですけど。ちなみにですね、私今日今村さんと初めましてで、ひなさんは初めましてじゃないんですよね。
うん、
何回かは。ちなみと。でまだそんなにお会いしてないんですか？
その取り組まれてるモチベーションみたいなのは初めて見たんで、なんかで、どうしてそういう活動の名前でやってんのかなみたいな、すごい気になっていたんで、謎が解けました。
確かに。 このラジオ、普通に知り合いにも聞いてほしいの。なんか、あんま説明、
ここだけ聞き出
してあんま説明できてないですよね。なんか、どっちも、そう、ちょっと、なんか、あんま一言で伝わらないものなので、
うん、
なんでなのみたいな。何が大事なのみたいな。どっちが大事なのみたいな。
うん、
言われながら
確かに確かに、
ね、
なんかすごいちょっと大きなテーマになっちゃうんですけど議論したいことがあって
議論
なんかこうなんか資本主義っていうシステムの中でやっぱりこうまあ企業が競争していくっていう流れがあってでその中でやっぱりお客さんのこう情報をよりこう解像度が高く情報を受け取ったらやっぱそれに対してこう価値提供がしやすいっていうので、まあ、AI とかが IoT とか活用されていると思うんですけどなんかこういわゆる自然な流れとしてやっぱりお客さんのプライバシーを犯してもこうお客さんのデータどれだけ取れるかみたいなのがすごい重要視されちゃってるような気がしてて、
うんうんうん、
何が言いたいのかっていうとこの自然な資本主義の流れとプライバシーってやっぱり逆行する部分がなんか自分はあるような気がしてて、うんうん、その中でいかにこう、まあ、ビジネスとしてもそうだし、まあ、社会的なこういわゆる問題提起として自然な形でプライバシーを埋め込んでいくのかってすごい興味があってなんかすごいいろんなアプローチあると思うんですけど、うんうん、この辺は今どう考えてるのかなって
ね、すごく大事なところですよね。なんかプライバシーを守るってことは 100% だとは思ってない
ん
ですよ、
うんうんうん、
でかつプライバシーを守るって言葉あんま使わない方がいいなと思ってるんで、普段からあんま使わないんですけど、
うん、
だって別に守ることを 何守ってるのかもよくわかんないし、
うん、
なんかそのこの公共と個人の二項対立に収めちゃうとすごく話がもったいないなと思っていて、
うんうんうんうん、
でその今言ってくれたじゃあ AI とかじゃあデータやっぱ取ってからじゃないと何が出てくるか分かんないからみたいな話もあるじゃないですか、
うんうん、
でもちろんこれがその人口減少社会においてこの地域のインフラも整えていかなくちゃいけなくてでお金もあんまりない中でどうやってこう、ね、生活しやすい環境を作っていくのかって言ったらやっぱりある程度テクノロジーに頼るっていうのはやっぱり最適解なはずなんでなんかだとした時にそのデータを使ってじゃあどういう、こう結論が出てくるのかっていう、うん、その、まあ、そこがブラックボックスであろうとなんだろうといいんですけどそこの領域はちゃんとアカデミックに任せるべきだっていうのが一つのあり方なのかなと思っていてなんかそれをの手順を踏まずにこう事業者さんがどんどん進めていった時にやっぱりもうすでに出てきている差別とか偏見とかを助長してしまうロボットっていう状態だと思うんですよね、
うんうん、
最近あのまあ顔認証システム、まあ、世界広く一般的に使われているものが何ですかね、まあ、白人だったらなんか犯罪者としてはなんかね、認識しづらいみたいなちょっと言葉があれですけど、うん、黒人の方は犯罪者として誤認逮捕されたとかあの、ね、黒人の方だとじゃあ人だと見なされないとか、まあ、そういう初期はそんな話もありましたけど、
うん、
お医者さんは男性だとか女性は家庭的で主婦だとか、うん、そういうジャッジ人間もしてきているはずのジャッジがそういう AI がした時には問題になるっていうのがアンビバレントなものがあると思うんですよ、
うん、
でじゃあ何をなんかそのねやっちゃいけないジャッジにするのかっていう議論からしなくちゃいけないしそれができてないのにこう勝手に決められるジャッジされるっていうでそのジャッジされた状態のデータがまた他者に売られるっていうのがあった時に、うんうんなんか気づかないんですけどね。なんかそれが問題になったり表に出ないと。あなたという人間がこういう人間であるとレッテルを貼られて売買されていくっていうそのパノプティコン的な社会が、まあ、すでに起きているので、なんかやっぱそこにはまず分かりやすくですけど透明性をもたらしていくっていうことと、
うん、
じゃあどういうジャッジだったらいいんだろうってことを もたらされた上で議論をしていってっていう、なんかそういう動きが作りたいなと思ってますね。
うん、
うん、
いやすごいな、面白い、感動してます。なんかすごい大きな活動な、三学館全部巻き込まなきゃいけないし。
そう、なんかでも全然できてないんですよ。
いや、そんなご謙遜。
うん、もっとそうですね、巻き込む人を増やさないとやっぱ質が高い議論にはならないので、
うんうん、
ここはもう少し、うん、なんかやっていかないとなと思ってますね。
うんうんうん。なんか今お聞きしてて印象的だったのが、そのデータっていうのが実体を持たない人のようなこう印象を持ったというか、
うんうん、
なんか自分のデータっていうのは他の人が使われてるっていうのは、まあ一つこう権利の侵害になるっていうのは、まあデータがその人の一部だっていう、なんかある意味結構感覚的な部分があるんじゃないかなって思ってて、なんかこの議論って、あの前ちょっと紅白でなんだっけ、松田聖子の、あの、まあ、死んだ人のいわゆるデータをこう実体化させて歌わせたみたいなのがすごい、
違う人の気がするけど、
誰だっけ、
違う人、死んでないです、亡くなってない
です、死んでないです、すみません。あ、なんか歌手ですよね。
で、
まあいわゆるそのまあ Facebook とかもその死んだ人のこう Facebook のアカウントどうするのかみたいな議論ありますけど、うん、なんかそういうその死後の自分のデータをどう扱われるのかみたいなところも結構このデジタルアーカイブとして残ってしまうからこそ、まあ、これから論点になってくるだろうなって、
うんうん、
この辺も結構個人的には気になっては
いました。ね、そうだね、めちゃくちゃ気になるポイントですね。
うん、
なんか死なないっていう、
そうそうそう、死なない、うん、
どう生きていくのか分かんないのをちょっとなんか嫌だなと思っちゃうけど、うん、まあそのね、嫌だなっていうのを別にだからやってはいけないっていう話ではなく、絶対にその、うん、まあ、今テクノロジードリブンでいろいろ動くじゃないですか。だから必ず、え、嫌だ、それ気持ち悪いみたいなって絶対起きるんですよ。で、絶対起きた上で、うんうんうん、多分その感覚を持たない人たちがそのサービスをどんどん使って考え方、うんうん、社会的価値観変わってくと思うんですよね、
うんうんうん、
で、だからなんかそう、うんうんうん、気持ち悪いと自分は今は持ってますっていう、また事実っていうだけの共有なんですけど、なんかね、でもやっぱ世の中いい人だけじゃないからさ、自分のデータをさ、うん、なんかね、嫌なことにやっぱ使う人たちがまあ、いるということを踏まえて、やっぱ適切な議論がされてほしいって、もやっぱ議論が未熟な状態であるっていう、そこに尽きる気がする。
うーん、
だって死後のさ、データ使われるのもさ、そのハリーポッターの世界的には楽しいじゃない、
うんうんうん、
ね、その何年も前の人が動いてて喋ってくれてみたいな、その時の知見を共有してくれて、話しかけたらそれを回答してくれてみたいな、
うん、
すごく素敵な世界だなとも思うし、ただそれを信頼できる人たちではない現状、うんうん、で預かってる人たちが信頼における人たちかどうかっていう、そんなところですかね。
うん、面白いな。
うん、そうですね。あと美空ひばりさんだと思います。
ありがとうございます。
今急に読み出した美空ひばりさんのことか、
死んだことにしちゃった。
ちょっとやめてください、もうこれこのまま人に聞かせられなくなくなられてはない
です。
うん、でもなんか本当ですね、なんかハリーポッター、さっきそれこそなんか結構みんな今英語の授業とかで見直してて、なんか結構できるようになったこと多いなみたいなとか思ったり、なんかなんて言うんですかね、なんかパス、いやていうかわかんないですけど、こうパスワードはとか言ってね、扉の前で肖像画が行ったりするけど、私たち今スマホにパスコード毎回打ってるし、それ勝手に変えられるシステムマジでうざいやんみたいな、なんか思ったりだとか、 あとなんか勝手になんか料理して魔法がかけたら料理してくれるみたいなのとかもねあったりしますけど、結構ねわかんない、なんか自動化されてるものとかもなんかあったりとかして、なんかだんだんできるようになってきちゃってるんだ。それなのにこういう人たちわざわざ袋とか使って手紙のやり取りしてそこはアナログだなとか、なんか、
うんうん、
だからそれがなんかちょっと不思議に思えてくるっていうか、結構なんかそれこそ子供の時って忘れ物したくないなって思ったんですけど、うん、今タブレットとかでプリントが配信されたら忘れ物ないじゃないですか、プリントとか、
うんうん、
タブレット忘れなければ。なんかそういうの妄想してたなと思って、うん、下敷きで家につながるやつとかね妄想してた、子供の時なんか初音を考えようみたいな授業ですっごい覚えてた、忘れ物したくなくってそういうのを考えてた時があったけど、今タブレットでそれができてるから、下敷きじゃないですけど下敷きくらいのサイズでなんか現実になってるの見ると、なんか、あ、なんか子供の時ハリーポッターとかね、なんかすごい魔法だって思ったけど、だんだん現実が近づいてるなっていうのを思うと、うん、死後のデータもね、あの肖像画みたいにね扱われるかもしれないっていう思うと、うん、なるほどって思いますね。
確かに、
まあ、それでもハリーポッター面白いんですけどね、今の子供たち楽しそうに見てますけど、
はい、いやもうハリーポッター大好きすぎても超見てます。
あ、いや私もハリーポッター大好きな人です子供の時から発売日直後に読むっていう習慣をね、
でもホグワーツに入学したかったです
あ、そうですね、
確かに
11歳の時に連絡が来なかったからもうないんだなって思って同じです。すごい、
めちゃくちゃなんかテストの対策とか教えてくれそうな
私
先輩
ハーマイオニーキャラかもしれない。それちゃいましたけど、
はい、すいません。あ、でも面白いですね、なんかそのプライバシーをそういう観点とか考えたことなかったし、なんか確かにそういうキャッチーな言葉でこのプライバシー守ろうって言ったら、なんかいろんな人がなんか何ですかって来るかもしれない、それがそういうキャッチーな言葉がね、またちょっとずれてるっていうところだと、なんかなかなかどうこのコンセプトとかをこう訴えていくとかって、なんか大変なんだろうなって思うか、返してると、う
んうん、確かに確かに一人歩きしちゃってるからね、
うん、
確かに
そうですね。そうだからね、いろいろそう伝え方から結構何回も変えて変わってっていう感じなんですよね。言ってくれた通り悩んでおります、う
ん、でおります。
はい、
ぜひお声を聞かせてくださいこれを聞いたらみたいな感じですけど、ちょっと今30分くらいこれでお話しさせていただいたので、一旦このおしゃべりの会は終わりにして、次の本の紹介に行こうと思うんですけど、いいですか？一旦終わります。はい。はい、ありがとうございます。ということで、今回は以上になります。今回はゲストの今村桃子さんにお越しいただきました。次回、本を紹介していただきます。お楽しみに。